ミュージックゼロチャンネル。
なんか古今東西、人が喜ぶ姿っていうのは、なんかこう気持ちのいいもんですよね。なんかね、見てるとね。なんかね、それをね、こうね、なんで、つとに感じたのはね、なんていうのかな、噂を聞いてから調べたんだけどね。我々の世代はバッチリど真ん中なんだけど、FF7 ありますよね。あれリメイクされるの知ってます？で、それがね、確かね、2年くらい前に、そのなんか、なんていうの？ E3 っていう、もう大文字の E に3って書いて、なんか E3 っていうアメリカのなんか新しいゲームを紹介するイベントで、なんか、リメイクをやりますっていう発表をしたんですよね。で、まあ、今2017年か18年かわかりませんけどね。これ事情は後で喋りますけど、わかりませんけど、まあ、とりあえず今この喋ってる現在、2年ぐらい経ってんですけど、発売されてないんですよ。発売されてないんですけど、そのリメイクをしますよという発表があった、発表を見てる外国人の人たちのテンションの上がりようっていうのがニコニコ動画にまとまってるの知ってます？知らないですか？で、なんかね、その後調べたら、ウィキペディアとかで調べたら、結構、アメリカ、ヨーロッパとかで、FF7 ってすっごい売れてるらしいの。しかも、なんか、神格化？すっごい好きなゲームの中の、もうトップに入るらしいんですよ。で、だから、その E3 を見てて、で、どういう風に発表されたかっていうとね、なんか、こう、ほんと、スティーブ・ジョブズのあれみたいな、新商品発表みたいな、こう、大きなスクリーンの前に一人のおじさんが立ってて、で、皆さんに、史上最も愛されたであろうゲームの話の発表をできることを私は今光栄に思ってますって言って、それで、さあそれでは皆さんご覧くださいって言って、バーって映像が流れるわけ。で、その映像がどうやらミッドガルっぽいと。ミッドガルっていう、まあ、そういう街が出てくるんですけどね。街が出てきて、それで、なんかこう、ナレーションが、なんか、長い間、みたいな、こう、映画みたいな。それで、シナリオ、誰々って、日本人の名前、ボーン。ディレクター、監督ね、誰々、ボーンって日本人の名前が出て。それで、バレットの、こう、なんか、雑踏の中を歩いてるバレットの右腕が見えて、その後ろに、でっかい剣を背負ってるクラウドの後ろ姿が出て、ボーン、リメイクって出て終わりなんですよ。FF7 とは一言も言わないんですよね。っていう30秒ぐらいの映像がボーンって出るわけ。そしたらもう、そこにいる人たち、あれ一般の人たちかわかんないけど、その会場も、ふーってなってるわけ。もうすごい、どよめきっていうか、みたいになってるわけ。で、今ほら、なんか実況みたいなのあるじゃないですか。自分がパソコンの前にいる自分をカメラで映してて、実況するみたいなの結構あるでしょ。それを、E3 を見て実況してる外国人の人たちの喜びのリアクションを詰め合わせのやつがニコニコ動画に上がってるんですよ。しかもね、16本ぐらい。すんごいいっぱい。それでね、やっぱね、喜ぶときって、それこそね、万国共通だなと思う。同じことしか言わなくなるね。本当に。で、俺もほら、イエローモンキーが、復活するっていうのをツイッターで見たときに、マジで？え？嘘でしょ？え？え？って、もうそれしか言わないんです。本当に。それで、外国人の、まあ、英語圏の人たちですけど、見ると、みんなね、Holy shit! ってずっと言うの。Holy shit! Oh my god! Oh! Holy shit! Holy shit! 本当に、ずっと言ってんですよ。で、中には泣き出しちゃう人もいるんですよ。もう嬉しくて。で、それ見てると、なんか別に俺が何もやる側じゃないけど、なんか同じ、なんかそれを提供してる、なんていうの、人を作ってるクリエイターは日本人なわけじゃないですか。だから、なんか同じ日本人として誇りに思いますよね。だから逆にさ、こう、なんていうの、自分の音楽だと思ったとするじゃん。くつまゆうきのニューアルバムが出るっていうので、あのリアクションだったら、こんなに嬉しいことないなと思いますよね。だって、お前のさ、小説、長松の、新しい小説が出ますって聞いたときに、Holy shit! Oh my god! Oh my god! って言われたらどう思う？
嬉しい。
めちゃくちゃ嬉しいですよね。で、それとともに、とんでもないプレッシャーもありますよね。こんだけ期待されたら、もう絶対に裏切れないと。だからなんかね、全然関係ないんだけど、自分としてもなんかこう、なんていうの？ おい、頼むぜ、スクエアエニックスよ。これ、ちゃんといいの作ってくれよっていうのと、あと、早く喜ばせてあげてっていう、もう今の時点で2年くらい経ってんの。これはゲーム業界で常識なのかな？このくらい、その制作期間かかるもんなんすか？なんか俺のイメージ、出るぞ、リメイクって言って、半年後くらいにはもう出るもんなんじゃないの？普通。今2年くらい経ってんですけど、でもみんなやっぱ、あれかな？なんていうの？納得のいくまで作ってほしいと。何年かかってもいいから俺待つぞみたいな感じなんですかね。早く出してくれっていうよりは。
昔より制作期間って長くなってるような気がする。
まあそうだろうね。だし、まあやっぱ本当に全ての映像が映画みたいだから、やっぱそれはね、かかるんでしょうけどね。まあね、もう俺らも FF7 はね、結構やってた世代だし、やっぱでもさ、期待しちゃうよね。だから FF7 は、PS、なんだっけ、プレイステーション。プレイステーションになって初めての、FF シリーズだったじゃないですか。やっぱ驚いたよね。戦闘シーンのあの、グラフィック。今見るともうすんごいカクカクなんだけど、やっぱ召喚獣とかね。うん。こいつ出すと1分半くらいかかるな、みたいなのは、正直あるんだけど、正直あるけど、でもすごかったじゃん。
すごい。
あれがだってさ、リメイクってことはさ、だからあのバハムートとかがあれで出るわけでしょ？あれなんだっけ、あの、超強いやつ。なんだっけあれ。あの、もう、9999が12回ぐらいやるやつあんじゃん、あの、なんだっけ。なんだっけ。そう、なんだっけ、なんだっけ、あれ。違う、あの、召喚獣が出てくるやつよ。
ああ、
裏、そう、そうそう。あの、海チョコボかなんかで取らなきゃいけない、取るのすげえ大変なやつ。なんだっけ、名前今出てこないけど、なんとかどなんとかみたいな、出てこない。それとかも多分すごいぜ。で、ちょっと見たいですよね。だからその魔法を使った時の表現とかも見たいよね。みたいな感じでさ、今だからちょっと FF7 をもう一回やり直したいなみたいな気持ちがちょっとあるんですけどね。
iPhone で売ってますよ。
あ、そうなんすか？
持ってるし、
俺。あ、マジで？ちょっとやりたいですね。そんなね、ことをね、思っている今日この頃で、ございまして。じゃあ始めようかな。はぁ、番組では、皆さんからのコメントや、いいね、メッセージなどを募集しています。ポカした、番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内のメッセージボタンを送るボタンや、いいねボタンをご利用するかもしれない。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、これ誰かわかる？いや、佐々木健介です。ご利用いただくかもしれない。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。この番組は、In Reality Stream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、というわけで始まりました、くつまゆうきの自分本位、お相手のくつまゆうきです。それから、長松康弘さんですそう、これ普通なのが面白くなるぐらいまで今もう溜めましたからね。変なことを言うってことを溜めましたから、はい、高校の同級生で今文筆業をやってらっしゃる長松くんでございます。よろしくお願いします。というわけでね、今日はねちょっとね特別なんですよ、これは、
はい、
あのなんていうの、昔ね、あの野球が、雨とかで中止になった時用に撮っておく番組のことを雨傘番組って、これもまあ多分死語だろうけどね、雨傘用の番組みたいなことで、だからいつ公開されるかわからないんだけど撮っておくっていうストックのことを雨傘番組って言ったんだけど、今日はねだから雨傘本位です今日は。うん、何かっていうと、だからこれはね、今11月、2017年11月に撮ってるんだけど、この前の月になんかなかなか収録の都合がお互い合わなくて、もう急遽自分一人で撮ったっていうことがあって、要するにその時に本当マジであのちょっと一回分休ませてもらおうかなとかっていう素材がないから、でもどうにか一人きりで撮ったやつをまあ流したんだけど、まあ撮ったんだけど、そういうことがないようにもうあのなんていうの、お互いの都合が合わない時に公開する用というものを一個撮っておこうと。だからこれストック用ですね、うん、雨傘番組用で。だからこれが2010何年の何月に公開されるかちょっと分かりません、うん、だからこの前こういうライブをやってみたいな話は今日はしないつもりでいるんですけども、そうですよ長松さん、
はい、
うん、大丈夫ですか？
大丈夫ですよ、うん、
直政さんがすごい偉くなったら貴重な音源になるわけですけど、これ
君もだよ。
大丈夫ですか、もう直政さんが、なんか直政さんがね、こうなんかファッション業界とかで急にデザイナーとかで急に有名になったりしません？大丈夫ですか？
大丈夫ですか。
というわけでね、だから今日はそのなんていうの、最近こんなことあったっていうことよりはですね、なんかそのなんていうの、そういう季節感みたいなものをないような話をいろいろしていきたいんですけどね。あのね、まあだからこれが分かんないですけどね、今これが公開される頃、俺ちゃんとコーナーやりまくってるかどうか知らないんですけど、今この撮ってる状況ではあんまりコーナーやってないんですよね。でちょい前にあの YouTube を一緒に見ようよと、俺が気になる動画をこう紹介して見ようよみたいなコーナーやってたんですけど、まあそれに近いコーナーをちょっと今からやります。題して、へにゃへにゃコーナ
ー
というわけでね、まあ最初の頃はなんか自分の気になるプロモとかね、ライブ映像とかを見てもらったんですけど、ちょっとね YouTube で気になった動画、ちょっとだけオープニングで話した話と通じるんですけど、ゲームあるじゃないですか、ゲームね。でなんかね、懐かしのゲームっていうのをちょっと思い起こす機会が最近あるわけですよ。なぜかというと、ちょっと前にミニスーファミって出たでしょ。でそのなんか もともとそのスーファミの中に昔のスーファミのデータがいっぱい入ってるみたいなやつがあるじゃないですか。あれさ、俺思うんだけど、なんで品薄なの？
スーファミはそんなに品薄じゃないんじゃない
の？いやでも店頭に行ってすぐ買えなかったり予約できなかったりするんですよ。
うん、
あれなんでなんですか？ニンテンドースイッチもそうだけど、なんで作んないの？
作ってるけど
落ち着かないの？
あと部品が落ち着かない。
すんごい頑張ってるけどああなっちゃってるってこと？
あと発売日、うん、結構在庫があったらしいよ、スーファミ。
ミニスーファミ、
うん、
でもだってあれだよ、整理券とか配られてたよ。だって予約一番出る前の時点で、でそれはなぜかというと、お店に対して入荷の数が決まってるから、もう整理券しか配れませんっていうか、第一次募集終わりみたいなの書いてあってさ、だからもう予約したいんですけどってこうフランクに言っても、もうちょっと予約できないですみたいな。そんなんないよな、お金あんの。それだからミニスーファミ欲しいんだけど、今手元に持ってないのね。で結構なんか転売かなんかでアマゾンで調べると売ってんだけど、高いんですよ、その定価よりも。でそれはなんか嫌じゃないですか。うん、だからなんかちゃんと作ってよって俺正直思う。欲しい。だから俺のほら天の弱なんだ。じゃあいらねえよって今なってます、どっちかって。すごいやりたいんだけどね、気持ちとしては。でそういう感じでなんか昔自分が熱くなった、めちゃくちゃやったゲームとかを思い起こしてるんですけど、で最近ってほらゲームをやりながら実況するみたいな動画をこう素人さんとか YouTuber の人が上げたりとかするでしょ。そういうのもあってなんかちょっと思い起こす機会があるわけよ。でその中でですね、ファイナルファイト、
はい、
ありましたね。世代でしょ。
世代ですね。
デアーっていうね。これもだからこれで笑うってことはもう世代ですからね。ファイナルファイトっていうね、カプコンの、カプコンってスト2の、あ、スト2もわかんのかな？スト2って未だに、有名？
多分、ある。
まあ、単純に言うと、格ゲーってあるじゃないですか。キャラクターとキャラクターが向かい合って、上に HP があって、で、お互いにこう殴る蹴るをして、HP を、先にゼロにした方が勝ちっていう、のがあるじゃないですか。あの形式の大ブームを作ったスト2っていうのがあるんですけど、そのスト2を作ってる会社が、作ったファイナルファイトっていうのがあるんですよ。で、これはアーケードで、何かっていうと、なんか、まあ、ごついマリオみたいな感じですよね。簡単に言うと。要するに、左から右へどんどんどんどん進んでいくんですよ。それで、雑魚キャラがいっぱい出てくるのをガンガン殴る蹴るして倒していくっていう。それで、そのスト2みたいに上にヒットポイントが出るんですよね。ヒットポイントっていうか、そいつのダメージゲージが出て、それをちゃんと、赤にすると、うわっつって死んでいくっていう。それをどんどんどんどん倒していって、クリアしていくっていう。もうほんとすっごいシンプルなゲームです。もう、どんどん殴っていけば。だからなんかストレス解消にもなるし、楽しいゲームだったんですよ。なんか。で、そのゲームでね、そのゲームを、俺結構好きだったから、そのゲームの実況動画とかないかなって思って、その昔のゲームを思い起こしてた時期にね、ちょっと調べてたんですよ。でね、一番最初ファイナルファイトはキャラクター二人しか選べないですね。ハガーとコーディって言って。で、コーディは、連射がすごい効くんですよ。細身で、俊敏で、だから、すっごい連打すると、そのパンチがククククククってやって、その、 隙があると敵に狙われるんですよ。なんで、相手は束で来るから、その、自分のパンチとパンチの間とかに間があると、そこにパンチガンって入れられて、そこからダメージを減らされたりとかするんですけど、コーディはその確率が少ないんですよ。なぜかというと、次の、1回目のパンチと次のパンチまでの間が早いから、カカカカカカってなるから、割と、連射が上手い人とかだと、隙が隙ができづらいキャラクターなのね。で、小回りが効かないキャラクターとして、ハガーっていう、キャラクターがいるんですよ。で、ただ小回り効かない代わりに、こう、なんかね、大振りですごい豪快なんですよね。だから、使ってると気持ちいいんですよ。ただ、すんごい、こう、って大振りだから、パンチが。大振りだから、隙がものすごいできやすい。あと、体もでかいから、的がでかいっていうのもあって、隙ができやすいっていうキャラクター、この二人どっちを選ぶかっていうことで、全クリを目指す。もうとにかく、ニューヨークみたいな、まあ、メトロシティっていう架空の街なんだけど、ニューヨークみたいな荒れ果てた街を、もうとにかく不良を殴りまくるっていう。で、自分の娘を、ハガーの娘がさらわれたっていう設定なんですけど、ハガーの娘をハガーが助けに行くと。で、実はハガーは、まあ、上半身裸なんですけど、市長なんですよね。市長が市民をもうぶっ殺していくっていうね、ぶん殴っていくっていう、まあ、むちゃくちゃな設定のゲームなんだけど、っていうのがあるわけですよ。でね。で、それがあったな、懐かしいなって。もし、スーファミが今あったらやりてえなっていうね。だから今、さっき言ったミニスーファミも、あれ、ミニスーファミって任天堂が出してるからないんですよね。ファイナルファイトは。俺、ファイナルファイト入れてほしいんですけどね。俺、好きにスーファミのソフト10本入れていいよ、ミニスーファミにって言われたら、まあ、メーカーとか関係なく。もう、ファイナルファイト多分、俺、3つ目ぐらいに出ると思いますね。ファイナルファイト。あと、パイロットウィングスとか入ると思いますけど。でね、それの、動画をね、ちょっと探してたわけですよ。それでちょっとね、面白い動画があったんでね、皆さんいいですか？まず YouTube 立ち上げてください。YouTube 立ち上げまして、カタカナでハガーって入れてください。で、ハガーって入れたら検索してください。
ハガーだけ
でいいんですよ。ハガーのみで。そうすると、多分一番上に、ファイナルファイト、ハガー、ノーミスってあるでしょ？まずね、このね、これは別にそんな面白いとかじゃないんだけど、まず、ハガーっていうキャラクターがどんな感じなのかっていうのを、このゲーム1分ぐらい見てみましょう。この動画を。はい、皆さんちょっと再生ボタン押してもらっていいですか？よしよし。はい、いいですか？いいですか？じゃあ今から再生しますよ。いいですか？大丈夫？
大丈夫。
はい、じゃあ今から行きますよ。3、2、1、再生。これゲーセンの方だね、きっとね、これね。一面のボスが笑ってますけども。こういうキャラなんですよね。こいつ市長なんですよ。上半身裸ですけど。で、これノーミスクリアだから多分相当上手い人がやってますけど、あ、今パンチ出しましたね。隙が多いんですね。で、技が派手だから結構、敵にね、パンチでね、ガッて狙われやすいんですよ。そうそう、こういう。で、こう、今やられたけど、敵がね、どんどん出てくるんで、一匹だったら大丈夫なんですけど、こう処理するのがだんだんきつくなってくるんですね。わかる？はい、じゃあ止めましょう。こんな感じです、まず歯がね。それでね。それでですね。はい、歯があって検索した欄に戻りました。そしたらね、一個下ですね。ファイナルファイト、SFC ファイナルファイト神改造9番ハガー高速パンチってやつありますよね。これなんかね、なんか、俺やり方わかんないけど、そういう改造してめちゃくちゃ強くするみたいなことが設定でできるらしいのね。それで、ちょっと、これを見てみましょう。これね、ハガーの、パンチのスピードを見てほしいんですよ、これで。ちょっとじゃあ皆さん、その2個目の SFC ファイナルファイトハガー神改造っていうとこね。これちょっと、押してください。で、広告があったら広告をちょっと流してですね。いいですか？大丈夫？生さんいけます？
大丈夫。
あ、いきますよ。流します。3、2、1、スタート。これがね、ドゥーン、ドゥクドゥーン、ドゥクドゥーン。懐かしい、これ。この音楽もいいですよ、またね。そうそう、これ電話かかってくるんですよね。さらったぞ、つって。1990年のことである。犯罪都市メトロシティですから。はい、まだ上着着てます。市長の仕事してますね。これで娘がさらわれたっていうことを一面のボスが急に言うんですね。で、これこんな綺麗なね、娘が。 さらわれてしまったと。要するにこれはなんかメトロシティをいい街にしようと思ったら、もともといたワルがあいつ締めてやろうぜってことで、ハガを苦しめてやるためにこういうことしたわけですね。はい、始めますよ。ちょっと見ててください、これ。これでですね、ハガのね、パンチのスピードですね。これなんかわかんないけど、設定をしてますね、これね。これあれが難易度を上げてんのかな、これ。そもそもこのオプションモードあったっけ、そもそも。
わかんなかった。
犬入ってきたけど。はいはい、雪丸雪丸。ちょっと待って。あれまた、ああ、始まった始まった。そうそうそう。でぃーってなりますからね。ちょっとこれ、要注目ですよ、皆さん。さあ、そろそろ始まりますよ。ダラダダッタン。見てください、このスピード。見て、このスピード。これおじさんのパンチのスピードじゃないでしょ、これ。これ、もうね、なんていうんですかね、不良たちが、ハガーに向かってもいないのに殴られてる。めっちゃくちゃ強いんですよ、これ。
ダメージが半端ない。
そう、ググググググって言ってる。これね、もうね、ほんと、やめてあげてって思うんですけど。もう、悪いことしないから、やめてあげてっていう感じなんですよ、これ。すごくないですか、これ。ちょっとやりたいですけどね、これね。これ気持ち良さげなんだよな。これね、どのくらいすごいか伝わるかな、これ。どんなに連打しても歯がこんな早くなんないんですよ、絶対に。やめてあげて。はいえ。もうダメですよ。もうこれ、降りかかる火の粉はすべて振り払うと。まあこういうことですね。ちょっと止めてください。これね、すごいのはね、ボスになると、ボスってヒットポイントすごいあるんですよ。だからこの連打を永遠にやられてるみたいな。ガガガガ、ドルルル、ドルルル、ドルルル、ドルルルっていうね。これもう、やってる方も面白いんですかみたいな感じになりましたね。多分もう二度と悪いことしないでしょうね、彼らはね。殴られた彼らは。これ面白いんだよなぁ。ちょっとファイナルファイトやりたくなりません、これ。
やりたくない。
ね。すげえやりて。これあれなんでね、裏技があるんですよね。なんか3回ぐらい殴った後に、1回反対向いてもう1回殴ると、絶対に倒れないから、相手が。ずーっと攻撃できるんですよね。だそのパターンにはめられれば、ボスキャラも1回も食らわずにいけるんですよ。斜めにこう入ってって、ガッガッス、ガッガッスってやってると、3回ぐらいでフィヨって倒れちゃうんですよ。で、倒れると仕切り直しになるじゃん。それをないままにするっていうことが、ボスでもできるっていうことですよ。どうですか、皆さん。もう一個あるんです。ゲームじゃないです。次はね、あれなんだっけ。あれ。タイトル忘れちった。ちょっと待って。今ね、調べるから。私、埼玉県民なんですけどね。そうするとね、もうね、刷り込まれてることがあるんですよ。ちっちゃい頃から。僕、野球全然興味ないんですよ。野球全然興味ないんですけど、例えばね、スーパーとかね、デパートとか行くとね、やっぱり埼玉県の所沢付近の埼玉県だから、ライオンズの歌ってかかってんですよ。で、ちっちゃい頃から、しげるの歌がね、松崎しげるのが歌ってたんですよ。その応援歌みたいな、テーマ曲っていうのかな、あれ、応援歌かな、を歌ってたんですよね。で、まあ多分、未だに多分、西武球場行くとかかるのかな、この曲は。で、別に僕は、だから野球ファンには別になんなかったんだけど、その覚えてんですよね。それで、ですね、また、YouTube 開いてもらって、いいですか？地平をかける獅子を見たっていう風に入れてください。地平ね。地平をかける獅子を見た。これ、曲のタイトルなんですけどね。でね、皆さん、その地平をかける獅子を見たってやると、西武ライオンズの、ロゴが出てる3分4秒の動画が出ると思うんですよ。で、これをですね、まずですね、 ちょっと聞いてみてください。はい、じゃあいいですか？ちょっと皆さんいいですか？あ、いきますよ。大丈夫？
はい、大丈夫。
はい、3、2、1、ドン。これもね、多分なんていうのかな、自分の意思で聞いてない回数で言うと、僕の人生でもトップに入るんですよ。
そうなんだ。
うん。だ絶対かかってるじゃないですか、これ。
まあね。
で、特に、その、なんていうの、クライマックスシリーズにセーブが食い込んだどうだとかになってると、もうずっとかかってるんですよ、エンドレスで。
まあね。
うん。ペペとかに。これね、ちょっと一番のサビまで聞いてください。で、ずーっと疑問があったんですよ、実はこれ。俺聞きながら。はい、サビだよ。この後、この後。よく聞いて。この後。そう、ここ。ここなんですよ。ちょっと覚えておいてくださいね。まとめなくていいよ。一応最後まで。泣く、ライオンズ。ウォーウォーウォーライオン。ライオンズ。はい、一番終わりました。止めましょう。ナオマさん質問なんですけど、
はい、
ウォーウォーウォーライオンズ、ライオンズ、ライオンズの後に、なんて言ってるかわかります？あれ。
ミラクル顔面って。
それなんですよ。僕ね、ずーっとね、あれ、なんつってんだろうと思ってたんです。で、今と違ってスピーカーもそんな良くないじゃないですか、ちっちゃい頃。ミラクル顔面ってなんだろうと思ってたんですよ。ミラクル顔面って何？奇跡の顔面？奇跡の顔面は奇跡を呼ぶよなと思ってたんですよ。え、ミラクル顔面ですか？
って聞こえるなって。
聞こえるでしょ、
うん、
聞こえるよね、
うん、
俺もだから聞こえるんですよ。あれなんて言ってるか知ってる実際。
あれね、俺球場行ってたまに、ね、
うんうん、
字幕見て、
うん、
あ、こう聞こえるんだとか思いながら、あ、言ってるんだってい
う、うん、
認識はするんだけど。
あれね、答え教えましょうか。あれ、ミラクル顔面なんですよ。ミラクル顔面。でも、ミラクル顔面って聞こえるんですよ、俺には。ずーっと。だから、なんつってんだろうと思って。で、それをだからずーっと最近流れてたから、またそのちっちゃい頃の疑問を思い出してね。でさ、検索してみたの。そしたら衝撃。俺知らなかった衝撃。作詞、知ってますか？
知らない。
悪友なんですよ、これ。作曲小林亜生なんですよ。
すげえ。
もう、ゴールデン、西部グループってすごいね。で、当時、愛のメモリーで大人気だった松崎しげるを歌ってるんですよ。すごくないですか、西部グループ。
すごいね。
で、西部のロゴってあれ、だって手塚治虫でしょ、あれだって。すごくないですか、金に物を言わすってこれ以上ありますか。すごいですよね。
西武鉄道です。
さすがですよ、西部グループ。だから僕は悪友をね、その後ね、ジュリーとかね、ピンクレディーとか聞いてね、悪友の歌詞すごくいいなって思いましたよ。そんなものの遥か前から僕はだから悪友の歌詞を知ってたんですね。そしてさらに疑問を持ってたんですね。あれ、これなんつってんだこれ、つって。
ミラクル顔面、
うん。ミラクル顔面ってなんだろう、すげえブサイクなのか。奇跡を呼ぶ顔面ってことですからね。そういうことです。以上。
ミュージックゼロチャンネル。ミュージックゼロチャンネル。
はい、エンディングです。皆さんの顔面はミラクルですか？ね。あれでも俺ほんとマジで弾き語りでやろうかなと思ってのカバーで。あれいい曲だよね、あれね。なんかね、あれすげえ残るんですよ。ウォーウォーウォーっていうの。まあ松崎しげるの素晴らしい歌唱も相まって、ちょっと今度やってみようかなっていう。で、別に西武ファンじゃねえっていうね。野球俺そんなに見ないから。嫌いじゃないんだよ、別に。嫌いじゃないけど、見ないんですけどね。あれやってみようかなと思ってますよ。そんなわけで、雨傘、回ですけども、これがどこで上げられるかな。わかりませんけどね。まあ、これが上がらない方がいいんですけどね。トラブってないわけですから。はい。というわけで皆さんまた次回を楽しみにしてください。というわけで、くつまゆきの自分本位でした。さようなら。今日の
の朝も気分が悪い目の前のユニコーンに嫉妬が浮かび止まらない羨ましくてしょうがない俺の苦労を誰も分かってくれないそんな線香場自分を抱いて